なたの決断が誰かの勇気になる、ウーマンクロスロード。おはようございます。水曜日の朝10時半、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日のゲストは、一日を、そして人生を幸せに過ごすには朝時間の過ごし方が大切ですよと、朝時間の有効的な過ごし方を多くの女性に広めていらっしゃるナチュラルライフコンシェルジュ一条千佳さんをお迎えしています。どんなお話が伺えるのか、私も今からワクワクしています。皆さんどうぞお楽しみに。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお送りする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。
夢の種。
はい、改めて、あなたの決断が誰かの勇気になる、ウーマンクロスロード、パーソナリティのアンジーです。朝の時間の過ごし方というと、皆さんなんだ会社員の方とかお子さんがいらっしゃる方も多いと思うのですが、バタバタ忙しいイメージをお持ちではないでしょうか。私もそうなんですが、今日のゲスト一条千佳さんによると、朝の過ごし方で一日をハッピーに過ごせるそうなんです。では早速千佳さんにお話を伺います。千佳さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
千佳さんとはね、もう何年も親しくお付き合いをさせていただいているんですけれども、いつもニコニコ明るく元気いっぱいのイメージで、すごいポジティブなイメージがあるんですけど、やっぱりその理由というか源も朝の過ごし方にあるんでしょうか。
そうですね、やっぱり朝が一番
大事です。朝が一番なんですね、はい、なるほど。じゃあ今日はちょっといっぱい朝の過ごし方をお聞きしたいと思うので、リスナーの皆さんもメモを片手にお聞きいただくといいかもしれません。では、まず最初に、じゃあ千佳さんの自己紹介を簡単に伺ってもよろしいですか。
はい、ナチュラルライフコンシェルジュという、はい、まあ、肩書きで、うん、はい、活動させていただいてます。一条千佳と言います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、本来は私会社員で、うん、はい、朝から夕方っていうか夜まで、はい、朝、まあ、普通の会社員と同じように、うん、はい、毎日過ごしていて、はい、その傍ら、自分自身のライフスタイルで朝がすごく楽しくなって、うん、朝時間を有効に使うと、やっぱりこう体だけではなくて、うん、モチベーションとか自分のマインドの部分にも影響がすごくこう受けるっていうことを分かったので、うん、それを皆様にお伝えしたいなと思って、細々と講座とか、あとは、ウーマンクロスロードの方の、はい、オンライン講座ですね、はいはい、そちらでもお伝えさせていただいてます。
なるほど。ちなみに千佳さんは朝何時に起きるんですか。
ですね、はい、私カーテンを開けっぱなしで寝てるんですね、
はい、閉めない、
はい、レースのカーテン、ちょっと環境がいいので、うん、カーテン閉めなくても、うん、誰にも
外から見られない、
はい、見られない環境なので、うんうん、カーテンをすべて開けっぱなしにしていて、はい、朝日が昇ると嫌でも目が覚める。
そういうこと、
はい、
じゃあ本当に一日の始まりとともに目が覚めるっていう感じなんですか。
そうですね、
すごい。
それもやっぱり朝のリズム的なもので体とつながってたりとかする大事な部分なんですけど、
なるほど。
なので今4時半から5時くらい、
そんな早いんですか、
には目が覚めちゃうんですよ、
4時か、4時半、
今日の出がだいたい4時半ぐらい、5時前ぐらいですね。
なるほど、
はい、
じゃあ夜何時に寝てるんですか。
夜はですね、うん、早く寝たいんです。
ですよね、
もうさっさと寝たいので目標は10時半には、
うん、なるほど、
寝る体制。
そうか、でもそうですね、6時間は確保したい、
したいですね、はい、うんうん、やっぱりこう朝有効的に使うために、うん、早起きをしたい。でも夜遅くまで起きてて、うん、睡眠時間が少ないと何の意味もない。
確かに
疲れ切っちゃって、
それそうですよね、
何のための
睡眠不足、フラフラになっちゃいますもんね。
そうなっちゃうので、うんうん、はい、
なるほどね、はい、でちかさんそこから朝走ってらっしゃるって聞いたんですけど。
はい、走ってます。
朝起きます、
はい、
顔洗います、
はい、
それで着替えてもうすぐ走っちゃうんですか。
そうですね、朝起きて顔洗って、うん、日焼け止めを忘れずに。
あ、もちろん、
はい、でそのまんま、うん、あの着替えて走っていきます。あの、まあ、朝起きてすぐ走るの良くないとかいう方たちも多いんですけれども。
そうですね、
はい、ただこう、まあ、私的にはそんなにハードに走りもしないし、うん、そんな長い距離も走らないし、うん、体を目覚めさせるっていう部分で朝起きてすぐで、朝って何か始めちゃうともうキリがないんですよ、
うん、こう例えばどんな、
例えば朝ごはんの準備を始めちゃったりとか、
はいはい、
あとメイクを始めちゃったりとか、
うん、あ、そうそう、メールとか見ちゃうともう、
そうですね、
そう
エンドレスになってしまって、うん、もうあのそこで走る時間とかが取れなくなっちゃうので、
そかそか、
はい、あとはもう朝一番は一番空気がいい。
そうですよね、気持ちいいですよね、うんうん、はい、何キロぐらい走るんですか。
通常は平日でだいたい5キロから7キロぐらい、
うん、あ、結構
そうですね、走ってます。
今の季節汗だくですよね。
そうですね、うん、あの、まあ、真夏よりはちょっといいとは思うんですけど、
うんうんうん、
はい、ただもう汗だくで、でももう走れば汗だくになるのは当たり前なので、まあ、
そうですね、確かに、
はい、で週末はだいたい8キロから10キロぐらい走ってます。
へ、
はい、
もう今日やめとこうって日はないんですか。
あります、あります。毎日戦いです。
あ、そうなんですね、
はい、
へー、じゃあその走るきっかけになったことをちょっと伺おうかな。なんか、うん、ちかさんにとって走るっていうことがすごく大きな、うん、なんて意味があるような気がして、はい、いつもお話を伺っていると、はいはい、走るきっかけっていうのは何があったんですか。
走るきっかけはですね、うん、もう本当に単純なんですけど、うんうん、誰もがおそらくぶち当たる、
はい、
中年期に入った血液検査の数値ですね。
リアリティありますね、
う
ん、
そうです。まさに本当にその通りで、うん、あの私ちょっと持病があるので、
うん、
はい、あの定期的に血液検査とかをしてるんですけれども、
なるほど、う
ん、はい、その血液検査のをしてる時に、うん、あれは確か30代後半、
うん、
なぜか中性脂肪値だけ赤いんです、数字が。で気のせいかなと思ってたんですけど、
うん、
毎回中性脂肪値だけ赤いんですね。でもう自分の持病の数値よりもそっちの方が、数値はもう持病なので、うん、あの、まあ、ある程度動きがあっても、まあ、しょうがないと思っていて、
はい、
ただいきなり現れた赤い数字の中性脂肪値、
うん、ご自分でもびっくりして、
びっくりしました。
うん、
はい、でよく考えてみたら、うん、あの会社が引っ越しをしたんですね、
うんうん、
で会社が引っ越しをしたら家の前からバスに乗って、
うん、
バスから降りて、
うん、
で渋谷の駅をちょっと乗り換えして、
はい、
その後電車に一駅乗って、うん、表参道駅で降りたら目の前が会社っていう。
なるほど、つまり歩かないってことですか。
全然です。歩数を見たら、うん、あの iPhone、
うん、
歩数を見たら、うん、1日1000歩以下なんて日があったりしていて、そりゃいかん、
うんうん、
そりゃ中性脂肪値赤くなるだろうっていうので、まず朝のウォーキングがきっかけでした。
なるほど、歩き始めたんですね。
はい、はい、
うんうん、
そうです、歩き始めました。
それはやっぱ毎朝歩き始めて、はい、どれぐらいの距離を。
あ、毎朝歩き始めて、うん、その時はだいたい2キロぐらいかな、1日。
じゃあそんなにハードでもないですね。
そうですね、うん、でやっぱり朝忙しいので、
うん、
あのそんなに距離歩くのってだいたい1キロ15分ぐらいなんですね。
あ、なるほど、じゃあ30分ぐらい。
そうですね、
うんうん、
で1時間歩4キロ歩こうと思うと1時間になってしまって、 そうですね、それだけの時間はやっぱり取れない、
うんうん、
で毎朝じゃない毎日忙しいので、
うん、
時間が取れる時って朝なんですよね、
うんうんうん、
で夜ね、みんなとお食事して帰ってから、うん、もうすごいいい気分でちょっとほろ酔い気分で帰ってから、
うん、
よしじゃあウォーキングしようなんていう気分には絶対ならないので、
うんうん、
どこでやっぱり朝ごめんなさい時間を取るかっていうと、うん、朝しかなかったっていうところがもう始まりですね。
なるほど、なるほど、はい、やっぱり歩き始めるとその中性脂肪値だけ、
はい、中性脂肪値
が変わってきましたか。
明らかに。
あ、本当にやっぱり運動大事ですね。
歩いてる時と歩いてない時とこんなに違うのかっていうぐらい、やっぱりもうすぐに目で分かる、数字に現れますね、
はい、なんか歩くなんてね別に特別なことじゃなくて、うん、すぐにでも始められることだから。
そうです、ね、
目に見えてあの数字が変わってくると嬉しいですよね。
モチベーションになりますよね。
なるほど、はい、続けようと思うし、うん、でもそのウォーキングがなぜ走るに移ったんですか、うん、
ですね、うん、私昔全然走れない人で、うん、あの30代前半の頃に、うん、あの友人からちょっとランニングしようよって誘われて、うん、東京の世田谷公園っていうのがあるんですけど、うん、そこが一周だいたい900メートルぐらい1キロ弱あるんですね、うんうん、でそこを走ろうよって言われて、うん、ちょっと行ってみたんです、うん、そしたら、うん、その公園にたどり着く前の200メートルぐらいで、うん、心臓が止まりそうになり、でもうそこで、あ、私ちょっともう走れないって言って引き返して帰っちゃったんですね。
それ体力なさすぎじゃないですか。
そうなんですよ、走るっていうことを多分してなかったので持久力がない、うん、で心臓も耐えられないし、うん、もうあのその当時はヒールばっかり履いてたので、あの足のふくらはぎの筋肉が縮まってるんですよね。
そうかそうか、なるほどね。
でもう本当にその日の夜から足が痛くて、
うん、あ、そう、200メートルで。
そうです。なので走らないって、私自分の人生は走らない人生を送るってずっと決めていて、うん、だったんですけどね、うん、でそれがウォーキングを始めて、うん、まあ、あの歩いたりやらなかったりを続けていて、冬が来るわけですよ、
うんうん、
で冬が来た時に、うん、いつもと同じように朝6時ぐらい、うん、冬はなん、あのごめんなさい、冬は日の出が遅いので、はい、朝6時ぐらいにまだ真っ暗ですよね、うん、家を出たわけですよ。寒い、
うん、
寒いんです。
ですよね。
歩いてなんていられないんです。
家の中引っ込まなかったんですか。やることやめたってならない。
着替えてるじゃないですか、うんうん、でそのためにその時はそんなに朝方とかは全然気にしてなかったので、うん、もう普通にそのために一生懸命起きて、うん、着替えて家を出て、うんうん、寒っていう感じ
ですね。
はい、
やめとこうってなら、もうそこまで準備したから
したからには、うんうん、とりあえず歩き出そうと思って歩いたら、うんうん、もう歩いてなんていられない。その時はねマイナスでしたね。
あ、
はい、マイナス1度、うんうん、2度ぐらいの朝で、うんうん、なんか霜が生えてて、
もう肌も痛い感じですね。
痛いです痛いです、うん、しかもね冬なんでお日様も出てないし真っ暗な中、うん、どうしようと思って、うん、早く家に帰れたくって、はい、そのまんまこうよっこらせって走るってあれ言わないですね、小走り、
うん、ちょ
っ
となんか
小走りして歩いて、うん、小走りして歩いてを始めて、うん、こうそれでいつもの2キロを回ってきたんですね、うんうん、それが一番最初でした。
なるほど、はい、まあ、ランとも言えない小走り、
全然
急いだ感じ、
スキップにもならないみたいな感じ。
なるほど、はい、それが走る、まあ、走った一番初めにな
る、走るとは言わないとは思うんですけど、うんうんうん、まあ、それが一番最初ですね。
なるほどね。
でやっぱりまあ冬はずっと続くわけじゃないですか、うん、で冬がずっと続くと毎日それが続くわけですよ、
うんうん、
でだんだん走るのをやめずに続けてたんです、その、うん、走ったり歩いたり
小走りを、
小走り、うん、小走りおばちゃんずっと続けてました。
おばちゃんじゃないけど。
はい、続けてたら、うん、だんだんこう走れる距離、走るのと歩くのの走れる距離が広くなってきて、
うん、
で気づいたら2キロは走れるようになっていたっていう。
なるほど、
はい、そういう感じです。
うーん、まあ、そうするとその中性脂肪から始まった、はい、まあ、歩くことなりランですけれども、うん、はい、その他にもその朝は過ごし方ですごく大きく一日が変わるよっていうふうにだんだんこう勉強されたわけですか、はい、その朝ご自分がこういろいろ体感することがあって朝時間はいいですよっていうふうに皆さんに教えられるようになっていったんですか。
そうですね、うん、そもそも私朝には何にも興味がなくって。
あ、そうだった
んだ。そうなんです、ね、もう思いっきり夜型で、うん、20代の頃はもう朝帰りになってしょっちゅうしてたぐらいなんですね、まあ、
そうですよね、
はい、
う
ん
う
ん、でその朝のウォーキングを始めた時、うん、朝つらいじゃないですか、うん、でなんで続けていたかっていうと、うん、そのウォーキングの途中に富士山が見えるスポットがあるんですね。
なるほど。
で特に冬の朝はもう住んでてすごく富士山が綺麗に見える、うん、で私も昔から富士山の大ファンで、
はい、
もうそれだけを見るために行ってました、
うんうん、
はい、でその時はもう全然、うん、なんだろう、朝の素晴らしさは全然分からず、うん、でも朝の方が空気が澄んでて富士山が綺麗に見えるなとか、
うん、
夏よりも冬の方が富士山がくっきり見えるなとか、うん、そんなことはうすうす気づき始めていたっていうぐらいですね、うん、でそこから、うん、だんだん朝なんでっていう風に朝がいいって思い始めたのはお引越しをしたんですね、私、うん、お引越しをしたら、うん、まあ、なんて言うんでしょう、すごく環境がよくってで、うん、もう先ほど一番最初にお話ししたように、
はい、
カーテン開けずに寝られる、
うん、
もう朝起きたら真っ青な青い空が見える、
うん、
で でそんな環境で続けて走るように、引っ越してもずっと走り続けてたんですけど、うん、そしたらですね、うん、ある日ですね、うん、家から外を出ます、うん、走り始めます、うん、なんか自分がニコニコしてるんですよ。
お
もうなんかワクワクしてる、ニコニコして楽しくって楽しくってしょうがなくって、
何にもないのに、
何にも理由がない幸せ感って、
あ、それ素敵ですね。
このことってすごく思うんですよね。なんかあ、もう本当に走るの楽しい、なんか本当にこの空の空気、朝の空気楽しいってすごく思う、なんか本当に私幸せ、この時間、今の自分が幸せっていう風にすごく思って、うんうんうん、でそれからもうずっと引き続き朝ランはしていて、うん、で出張に行っても旅行に行ってもどこに行っても、うん、もうずっとランニングシューズとウェア持って行くぐらい。
なるほど。
でそんなことを続けていたら、うん、たまたま知人が、うん、健康管理能力検定っていう、うん、新しい何でしょう、資格っていうか、うん、そういう検定の協会を始めたんですね。
うん、なるほど。
始めたっていうのかな、うん、はい、でそういうお知らせをいただいて、うん、いろいろこう情報を見ていたら、うん、朝の何でしょう、朝の一番の行動が一日を作るとか、それは全部理にかなっていて人間の体のリズムに埋め込まれているもの、基づいているものっていうのが全て書かれてたんですね、
うん、
でそれを見て、あ、だから私あんなに朝が気持ちいいんだっていうように思うようになって、
な
もうこれは私もっと知りたい、このメカニズム、
うん、
で資格を取って勉強させてもらって資格を取って、うん、今は、ライフスタイルアドバイザー、ごめんなさい、私忘れちゃいました自分の資格自分の資格忘れちゃいました、すみません、健康管理能力検定の資格を持っていて、
うんうん、
はい、それで体のリズムっていうのを、うん、皆さんにお伝えするようになりました。
なるほど、はい、なるほど。なんか普通のっていう変ですけど、女性向けにセミナーとかもされてたじゃないですか、うん、
はい、
そのセミナーの中でどんなことを教えてらしたんですか。
そのセミナーの中でやってることは、うん、まず朝起きて何をするべきか、
うん、
で例えばですね、うん、すごく当たり前のことなんですけれども、うん、朝起きて朝ごはん食べますよね、
はい、
でその朝ごはんにもちゃんと意味があったりとか、うんうん、朝起きて昔ちっちゃい頃に朝起きるときにお母さんが、うん、起きなさい、ガーってカーテン開けたりとか、
うん、開けた、
もう眩しいからやめてみたいなそんなことありましたね、
うん、ありましたね。
それもちゃんと体のリズムにのっとっていて、
うん、
でそういうことを、うん、お伝えをしているんですね、
うん、
で朝日を浴びるっていうのは、うん、体の体内時計に1日よし今から始めるよっていう親時計のスイッチなんですね、
うん、
なのでまず朝起きたら朝日を浴びることで一日の活動のスイッチが始まる。
なるほど。
そしてご飯を食べます、
うん、
朝ごはんを食べるのは子時計の役割をしていて、朝ごはんを食べることで内臓のスイッチが入るんですね、
うん、なるほど。最近ね、朝ごはん食べない人も多そうですけれど、
多いですね、
うん、
でよく聞くのが、うん、学校の先生とか、
うん、
お子さんが、うん、こう朝ごはん食べてない子はもう午前中ぼーっとこう黒板眺めてるだけで本当にこう使い物にならないというか、
うんうん、
そういう状態の子どもたちが、
そうですね、頭動かない感じですよね、
うん、頭が動かない、うん、はい、なんかそういう子どもたちはやっぱり朝ごはん食べてない子が多いっていう話をよく聞くんですけれども、うん、それは本当に理にかなっている。
なるほど。
で逆に食べ過ぎちゃうと、うん、今度は満腹中枢は眠気、
あ、確かに、
はい、副交感神経を、
うん、
はい、優位にさせちゃうので眠くなっちゃう、はい、なので、
なるほどね、
緊張感を持つように、うん、内臓を起こして緊張感を持つように腹8分目7分目ぐらいの朝ごはんが必要。
なるほど、
はい、そういったこととか、
うんうん、
はい、主に体のリズム、
うん、
あとはごめんなさい、朝起きて、うん、朝日を浴びたら15時間後にメラトニン、睡眠ホルモンのメラトニンが出てきて、うん、
眠くなるホルモンですか。
そうです、
うん、
なので朝日を浴びてないと、うん、夜眠くなる、こうなんでしょう、眠くなる感覚がすごく浅くなっちゃうんですね、
はい、その眠くなるのも朝決まるんですね。
そうです。
何時間後っておっしゃいました。
15時間後。
15時間か、はい、じゃあ何時、10時に寝るにはごめんなさい、計算ができない。
10時に寝るには、うん、12、 朝の7時、そうですね、
に太陽をバッと浴びれば、はい、10時ぐらいに眠くなってくるってことですか、はいはい、わあすごい、そのメカニズムが備わってるんですね、私たちの体って。
そうなんです、なので例えば夜にコンビニの光とか、うん、あとはスマホのライトとか、はい、そういうのも太陽ほどはいかないですけれども、うんうん、やっぱりすごく強い刺激があるので、うんうん、目を覚まさせてしまう、そのメラトニンがせっかく出てお休みだよって言ってるのに、強い光が当てると、うん、ちょっと錯覚しちゃうんですよ。
確かに体が、
そうなんです、
あ、そかそか、
なので夜寝る直前までスマホを見てるのよくないよとか、
確かにそう、つい見ちゃうんですけどね、はい、やっぱり寝れなんて言うんだろう、うん、覚醒しちゃうっていうか、
そうなんです、
うんうん、
そうなんです、そういったことも、全て一日の体の動きが朝から始まって、うん、ちゃんと過ごし方も全部体の何でしょう、機能に備わった、メカニズムに備わった過ごし方があるので、うん、そういったものをそういったことをお伝えしているセミナーをやらせていただいてました。
あ、なるほどね、はい、じゃあちかさん、そういう朝の、過ごし方のアドバイスっていうのは他にも何かありますか？だから走るのって結構ハードル高いじゃないですか、
はいはい、
まあ、走らなくても大丈夫だけど、はい、なんか他にもなんかこんな習慣がいいよっていうのはありますか？
こんな習慣がいいよ、うん、そうですね、やっぱり走るのってすごくハードルが高いと思うんですね、うん、いきなりスタートはできないので、うん、まず朝起きるのが辛いって方が多いと思うんですよ。
そっかそっか、
はい、うん、でそのために朝の楽しみを一つ見つける、
うん、おー、なるほど、はい、あ、私あれです、庭に出て掃く、掃除する、
掃除、
そう
言ってらっしゃいましたよね、はい、前なんかチョキンチョキンって、
うん、なんか緑がいっぱい、はい、テラス、まあ、狭いテラスですけどあるので、はい、それに掃除をしてからお水をあげるのが私の楽しみ、はい、だから後から考えると、はい、その時に太陽の光とか浴びてるから、あ、私はこれでいいのかなって思ったりして。
そうだと思います、はい、ね、人間もやっぱり光合成みたいなものが必要なので、
光合成、なるほどね、
はい、光合成ではないと思うんですけど、うんうんうん、はい、やっぱり太陽の光ってすごく私たちに必要なものなので、うんうん、今年ねすごく梅雨が長かったじゃないですか、
うん、
でみんなもやもやしてたんですね、うん、でやっぱり私たち太陽の日差しを見てないので、うん、すごくもやもやしていて、うん、その時にこう SNS でいっぱい上がってたのが、うん、また雨、また曇り、また雨、いつになったら梅雨が終わるのみたいなのが皆さん言ってたので、うん、やっぱりもうそれってもう皆さんこう体を持って身をもって体感していることだと思うんですね。
なるほどね。
なので朝の楽しみ、うん、でお庭、うん、ね、庭の 木をチョキンチョキンってやったりお掃除したりするとかっていうことがない方とかは、うん、じゃあ明日の朝は、うん、素敵なカフェに朝ごはん食べに行こうとか。
なるほど、ちょっとそれもハードル高いけど、でもおしゃれですね。
おしゃれですよね、うんうん、私よくやるんですよ。
楽しみにはな
る、はい、仕事の前に、会社に行く前に朝ごはんをお友達と食べて、
うんうん、なるほどなるほど、はい、あ、そうか、早朝じゃなくてもいいんですね。
そうですね、うんうん、はい、早朝じゃなくてももちろんもう誰そんな5時半に起きろなんて誰にも言わないのでうん、うん、皆さん自分のペースで楽しめる、うん、はい、時間帯でと思うんですけど、あとはお気に入りのカップでお気に入りの紅茶を飲むとか。
なるほど、あ、それぐらいだったらねすぐできますよね、はい、もう今このラジオ聞きながらでもお茶だったら飲めるし。
そうです、そうです、うんうん、お気に入りのパンを買ってきて、
あら素敵、
明日の朝ごはんこのパン食べたい、ワクワクしながら寝る。
なるほど、
でそう思うと、
そう楽しみを持って寝るわけですね。
そうです、そう思うと、うん、お気に入りのパンを食べたい、お気に入りの紅茶を飲みたい、お気に入りのカップを使いたいのに、うん、時間がなく慌てて過ごす朝って嫌じゃないですか。
確かに、
せっかくだったら、うん、ちょっと優雅な気分でゆったりと20分でもいいから過ごしたいって思うので、うん、そのための時間を作っていただくことから始めたらいいんじゃないかなと思います。
なるほどね、はい、それだったら本当すぐ始められますもんね、はい、ちかさん、そのちかさんの朝の過ごし方のアドバイスを講座にまとめられたということなんですけれども、はい、ちょっとそのジングルの後にその講座についてちょっと伺いたいと思います、
はいはい、
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種、 夢の種、
はい、今日すでにたくさんためになるというか、 朝の過ごし方のアドバイスをいただいたんですけれども、実はそのオンライン講座に内容をまとめていらっしゃるということなんですが、その講座のタイトルが、 何て言うんでしたっけ、はい、
モーニングビューティー人生のパフォーマンスを上げる朝方生活のすすめ入門編という形で、
なるほど、入門編なんですね、
はい、入門編なんです。本当に誰でもが分かる、理解できる、誰でもが始められる、どうしてそれが大事なのかっていうのが誰もが分かるような、本当にもう当たり前のこと、
例えば
、先ほどお話ししたように、
はい、
朝起きたら太陽の日差しを浴びましょう、なんでなのか、
なんでなのか、あ、はい、そうかそうか、理由が分かるとね、よりこう継続しやすくなりますよね。
そうですね、暑い夏の日だったら、例えば運動した方がいいよって言われるのも、きっとこうクーラーの中にいて暑いような気持ちになってるけど、実は体は冷えてたり、
そう、むくんでるんですよ。
そうですよね、だから実は夏って暑いけど、私たちの体はもう夏の体じゃないんですよね、
あ、そうか、
そういうこととかもちょっとずつ織り交ぜながら。
なるほどね、はい、どうしてこの講座作ろうと思われたんですか。
そうですね、私自身がやっぱり今更年期真っ只中に入ってきていて、もともとね、あんまりこうポジ、先ほどポジティブってご紹介いただいたんですけど、私ポジティブじゃないって自分は思っていて、
そうなんだ、
どっちかっていうとすごく 内向的
本当
で、うじうじいろんなこと考えちゃったりとかするタイプなんですけど、その朝を快活に過ごす、朝を有効的に過ごすことで、自分のマインドにもすごく影響してくるんですね。
なるほど、
特に今更年期、さっきね、言いました更年期で、うじうじ本当にマインドに来るんですよね。
わかります。
で、特に夜とか考えても仕方がないことを考えちゃったりとか、でどうしてこうなんだろうって思っちゃったりとか、そういうのも朝の日を浴びたりとか、体のメカニズムを知って一日を過ごすことで、どっかに飛んでっちゃうんですよね。
へえ、そんなに大きく違うんです。
本当に違います。
そんなに影響するものなんです
ね。影響しますね。そういうか、そういったことを自分の中でコントロールできる。
あ、なるほどね、
はい、
そうかそうか、どっかなんか飲んだりサプリメントとか、お薬とかも飲まないで、自分のその過ごし方一つでコントロールできるっていうことですね、
はい、そうですね、あくまでもサプリメントとかそういったものは補助的なものなので、まずは自分で自分のマインドを整える、で私の場合だと、ちょっともやもやしててなんか悩み事があるから、よし朝日を浴びて走ろうと思って走ると、もう世界が変わります。
変わるんですね、なるほどね、はい、なんかじゃあそういう内容がいっぱい詰まったオンライン講座を、はい、それこそ東京で今までセミナーやられていたと思うのですが、はい、その講座はオンライン講座だから、はい、どこにお住まいでも受講できるというか、
そうですね、
見ることができる、ということですよね、
はい、
なんとそしてお安いんですよね。
そうなんです。
税別2,000円、
はい、
安いって言ったらあれだけど、
なんか逆にもう2000円っていうお値段で申し訳ないぐらいなんですけれども、いや、おばあちゃんの知恵的なことだと思うんです、おそらく、
なるほどなるほど、
みんな当たり前に昔は知っていたことが、やっぱり世の中便利になって、食べ物も変わってきて、生活スタイルも様式になってきて、それがだんだん薄れていって、あ、知ってる知ってる、おばあちゃん言ってたっていう、そういうことなので、逆に2000円で申し訳ないなっていうような気も、
でも誰もが忘れちゃってる、はい、かもしれないことですよね、
はい、
じゃあぜひそのちかさんの講座多くの方に受けていただきたいですよね。時間は35分ぐらいだったと思うので、
はい、そうですね、
本当に気軽に見ていただけますし、はい、その講座は実はウーマンクロスロードのホームページからリンクを貼るので、はい、ぜひ興味のある方は見ていただきたいですね、
はい、
で直にちかさんに連絡を取りたいっていう方は、はい、ちかさんのインスタがいいんでしょうか。
あ、そうですね、
何で検索したら出てきますか。
はい、インスタグラムで、ちかりな045、
ちかりな、
はい、アルファベットで CHIKARINA045、
わかりました、はい、じゃあそれも私ウーマンクロスロードのホームページに書いておきますね、
はい、
で皆さんぜひフォロワー絶賛募集中だそうですので、
絶賛募集中でございます、
はい、はい、それではちょっともう時間もなくなってきたので、はい、リスナーの皆さん、朝の時間の使い方を今一度振り返ってみるというか、いきなり歩いたり走ったりはなかなかハードルが高くても、何か一つ新しい習慣を付け加えるだけで朝から充実した気持ちになるような気がします。もちろんこれからね、水曜日の朝はウーマンクロスロードを聞いていただいて、一日をハッピーに過ごしていただけたらと嬉しいです。改めて本日のゲストはナチュラルライフコンシェルジュ一条ちかさんでした。ちかさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、今日も一日いい 楽しい一日をお過ごしください。アンジーでした。